中澄明弘のダベリダベリダベリ。中澄明弘のダベリです。本日もよろしくお願いいたします。では一曲いきましょう。アンコールでモノクロ。はい、改めまして中澄明弘のダベリです。今回もよろしくお願いいたします。11月の後半ですけどね、秋口というか、まあ年2回やってる僕の中でのイベントっていうかあるんですけど、今飲んでるんですけど、タリーズのペットボトルあるじゃないですか。これに、まあ気持ちなんですけど、タリーズで使えるあのカードはあるんですけど、僕何種類か持ってて好きで、それもがもらえるロゴっていうか、まあプリントしたのは専用のカードなんですけど、それが1000円分入ってるカードをもらえるキャンペーンっていうのを年に2回やってるんですよ。これ多分、まあ作ってるのは伊藤園で、確か今のタリーズ運営してるタリーズジャパンも伊藤園、まあドリンクとか提供してるんですけど、でそれまあ協賛っていうかあれ兼ねて、ペットボトルで売ってるタリーズコーヒー、あと缶もありますけど、それにシールついてて、まあ特設サイトに、QR コードをやって、シリアルナンバーを入力するんですけど、で、当たってたら1000円分のカードが届いてくるっていう仕組みなんですけど、僕まだ1回も当たったことないですけど、なんか気持ち好きで集めてて、で、何回か今も応募してるんですけどね。で、そうそう、今まで使ってなかったんですけど、そんなに。増税後になって、そのカード使うようになって、なんでかっていうと、タリーズ、まあスタバもそうなんですけど、は増税後で8と10に変わったじゃないですか。減税でできますみたいな、テイクアウトは8みたいなあるじゃないですか。でマクドナルドとかはなんか一律値段一緒にしますみたいな、で自分のところの会社で負担する形でなんか値段を一緒にしてるじゃないですか。カフェは違ってて、最初なんか聞かれるんですけど、それだったら持ち帰りって言ったら8で、で店内だったらちゃんと10にしてくれるらしいんですね。でそれで値段が変わってくるんで、今までだとなんちゃら、タリーズはそうだったんですよ、なんちゃら10円とか1円5円出さなくてよかったんですよ。めんどくさくなっちゃって、増税後に8でも5円あかなんかあは一緒みたいな、で10になっちゃうと2円とかなんか数円がやっぱ出ちゃうんだよ、端数が。そのままにしちゃってるんですよね。だからそれがもうめんどくさくなって、まあ、国策に乗ったんかどうかわかんないですけど、キャッシュレスで、このタリーズカードも使うようになりましたし、タリーズで使うと、ワンドリンク10円引きになるのか、もともと、そういうサービスがあったんですよ。まあ、それもあるんで使ってはいて、まあ、あといろいろペイペイとか使ってますけど、そうそう。ペイペイはね、すぐキャッシュバックできるんで、何円か戻ってくるんで便利だなっていう。そうなんですよ。だからそういった意味でこのカードはなんか、ね、好きで集めてます。で 一時そう、もっとあの学生の時暇だった時はタンブラーも集めてました。あの地方でタンブラーのなんか特別バージョンとかあったんですよ。京都だと京都のロゴの寺とか神社が載ったラッピングしてあるそのタンブラーにラッピングしてあるような感じでイラスト書いてあったりとか、スタバもなんかあるのかな、いろいろあるんですけど、そういうご当地タンブラーみたいな結構あったりとか、カードも売ってたりしてる時もたりずあったりとかして結構も良かったんですけどね。まあそういったものもあったりしながら集めてたりしてたんで、ちょっとあこっちのペットボトルの方は当たったことないんですけど、なんか趣味っていうか、まあルーティーンでやってるっていうような感じですね。あの皆さんもコンビニとか多分スーパーにもこのシール貼ってあると思う、タリーズカード当たりますみたいな、あのよかったら見てみてください。よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中住明弘自身が気になったものを紹介していくコーナーでございます。11月になったんですけども、まあ、1ヶ月ほど前増税があって、で駆け込みで買ったやつを紹介したいなというふうに思ってます。で1ヶ月ほど、リスニングして実際に買って聞いてみた感想をちょっと言ってみたいなと、考えてます。で買ったのはですね、ソニーのですね、だいぶ7月10日とか半ばぐらい発売したんですけど、 WF-1000X Mark III っていうものでモデルで、完全ワイヤレスイヤホンのソニーが出てきたやつなんですけど、で WF-1000X の後継機ですね。なんでか知らないんですけど2ないんですよ。2なくて3っていうのが出て、でこれどういったものかっていうとですね、まあここ数ヶ月バカ売れでAirPods より今売り上げがいいんですよ。なんでいいかっていうのをちょっと説明していくとですね、まず持ちがいいですね。前のその WF が3時間しか持たなかったんですけど、6時間で倍で頑張って持たすようにして、まあ、通勤通学とかちょっとした飛行機のフライト行けます。でまあフライトはあのノイズキャンセリングが完全ワイヤレスイヤホンでついてるのがソニーだけなんですよ。まあ、何種類か今も出てるんですけど、まあ、それ完全ワイヤレスイヤホンでノイズキャンセリング打ち消すって機能ですね。それを機能をちゃんと出し続けてるのはソニーだけなんですよ。Bose はやっと来年出すらしいんですけど、まあ、そんで今のところまだ出してるのはソニーだけ。まあ、ヘッドホンはね、いろんな会社がノイズキャンセリング、パナソニックとかいろんな Bose もそうですけど出してます。完全ワイヤレスイヤホンはソニーだけっていうのがまあポイントですね。であとまあこれの値段が26,000円ぐらいするんで当たり前なんですけど、音すごいいいんですよ。当たり前なんですけど、まあ、なんでいいかっていうか、この WF-1000X の完全ワイヤレスイヤホンで DSEX っていうアップコンバート機能っていうのがあって、まあなんていうんですかね、簡単に言ったら CD 音源をハイレゾに変えるぐらいの、まあ、なんかすごい音をリミックスっていうかリマスターする機能があって、このチップの中に入ってるんですけど、ヘッドホンとかいいやつには結構入れてたんですよ。で完全ワイヤレスイヤホンのその前の世代に入れてなくて、まあ容量もね、完全ワイヤレスイヤホン耳に入れるだけなんで入れられなかったって、その時の技術では。今この新しいやつにやっと入れられるようになって、でコンバート機能がつくようになりました。だから普通の Bluetooth で聞くより断然音良くなった感じは確かにします。まあそれが売れてるのかなっていうふうに思いますね。だから音のその表現力とか、 なんでしょう、あとボーカルが結構前寄りに聞こえてるんで、すごい声とかすごい耳に直接入るんです、イヤホンなんで。だからそれがすごいいいなっていう風に思いましたね。あとはあのこれもイヤポッズに比べてやっぱりカナル型なんで外れにくいっちゃ外れにくいです。なんか結構耳にしっかり奥まで入る感じがして、でシリコンのイヤピースもついてるんで、まあ、シリコンなんで余計に耳にヒットしやすいような仕様になってるっていうのもあるんですけど、あとこの耳の、うん、そうですね、外側というかその外側に引っかかるような若干ちょっとまあ耳の方に合わなかったら痛いっていう方もやっぱいらっしゃるんですけど、結構ハマりやすくて、それが結構ヒットしやすい原因にもなってるかなって、なんかそういう風な計算を作って、あの形がちょっと異様なんですよ。だから普通にこう開けてみるとなんかまっすぐになってなくて、あのイヤホンのこの ボトルとちょっと斜めになってるんですよね。だから多分耳に入れた時にちゃんとまっすぐっていうか、あのなるような奥にはまるような形で、ちゃんと作った感じにはなってますね。前回それがなかったので、ただ普通にまっすぐにピッて伸びてる90度ぐらいになってる感じだったんで、少しそういった意味で角度をつけてる感じがします。なのであの外れにくい仕様にはなってますけどね、本当それはすごいなというふうに思いました。そうそう、だから近頃 JR の方に聞くと、そのイヤポッズはじめ完全ワイヤレスイヤホンを線路にあの落としちゃう人は結構増えてるみたいで、忘れ物で断然増えてきてるんですって。やっぱ普及がかなりすごいんで、すごい多くなってるって話聞きました。でやっぱああいう線路を落とすと拾ってもらうのは結構時間がかかるんですよね。まあそれはめんどくさくなって、そのままあの線路の上に置いてあったりとか確かにしてるのたまに見るんで、はぁーと思いましたけど、まあ、そういう話は聞きました。結構、ここ数年、1、2年で増えてますって話を、JR の方が、やっぱ、ニュースとかでおっしゃってたんで、相当いろんな、まあ、メーカーからたくさん出てますけど、まあ、そういったこともありますけどね。そういうのに関しては、まあ、あんまり、よっぽど耳引っかけない限り大丈夫かなっていうふうに思いました。自分も、歩いてる時とかにずっと使ってたんですけど、なんか、外れる感じは全然しなかったので、フィット感はかなりいいなっていうふうに思いましたね。で、そうです。で、使える充電、連続再生時間が6時間で、フル充電が、1.5、充電ケースは 3.5 時間のケースを、カラカラフルにするので 3.5 ですね。で、イヤホン自体をやるのに 1.5 時間なんで、まあ、すぐに充電はしやすいかなというふうに思いました。あ、色は、僕は今持ってるのブラックなんですけど、あとシルバー系の色もあるので、そこはまあ好みに応じて、見てもらえればいいかなっていうふうに思いましたね。あとはそうですね、僕自身がちょっと気になったというか、これ、イヤホンの中での課題というか、まあ、もう、物理ボタンじゃないんですよ。で、タッチセンサー式で、右と左についてて、で、右に1個やると曲送りとか、あ、再生停止。で、2回連続ダブルやると曲送り、で、2、3回やると曲戻しかなんか、そんなんですよ。で、左は、ノイズキャンセリングがついてるんで、オフとかオンとかできるんですよね。だそれしかないっていうんですよ。で、何が足りてないかっていうと、音量の調節するのがないんで、まあオプションで選定できるんですけど、自分もうめんどくさくなって、あの Apple Watch でこのベゼルで調節をする羽目になるっていう、そのイヤホン単体ではでそのままのあのデフォルトだとできないですよね。だからそこがちょっと残念というか、まあね、その完全ワイヤレスイヤホンの特徴にもなっちゃうんですけど、そこはちょっと課題かなというふうに自分自身はちょっと感じました。うん、まあそんなに大きくないので、ちゃんとすれば、フィット感もちゃんとあるんで、いいのかなというふうに思うんですけど、まあ、そこは、その、音質優先とか、まあ、その、タッチセンサー式の問題もありますけどね、そこら辺はいろいろ課題として多分上がっているかもしれませんけども、やっぱ音質ももちろんさることながら、そういったノイズキャンセリング機能もあるので、通勤通学で使ってるサラリーマンさん、結構やっぱり増えてきてるなっていう風に自分自身は感じましたので、まあ電気屋さんとかでぜひ一度視聴してみてもいいかなっていう風に思いましたね。はい、以上スミーズセレクトのコーナーでした。では一曲いきましょう。後呂和孝で You and Me。
the majority are described as no marriage, such a shitty age. I can't understand why you don't respond to my voice. What a friend, you and me. If you've got to keep saying I love you to write this, to refuse. Three arrow readers is not from
ミュージックゼロチャンネルをお聞きになっている皆さん、ナルミンの教えて輝きのもと、 MC のナルミンことナルミン優香です。このラジオはナルミンが必死にみんなの相談を受けてアドバイスで解決していくラジオです。時には楽しく、時には厳しく、そんな輝きの中にナルミンがチャレンジしているラジオです。このラジオでは皆様の質問に適当かつ真剣にお答えするラジオとなっております。あ、ちなみに振られればモノマネとかもやってるかも。よろしければ聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナー、中澄明宏自身が食レポが苦手ですので、それを克服すべくやっていこうというふうなコーナーです。今回は、タリーズの話してたんですけど、ファミマ限定で、ジャスミンミルクティーっていうのが出てたんですよね。で、タリーズの、まあ、もう、か、なんですか、マークついてるんで、伊藤園から出てたんですけど、これをちょっと試してみたいなというふうに思います。ジャスミンミルクティーってなんだろうなって感じ。ロイヤルミルクティーとかだったらわかるんですけどね。香りで安らぐって書いてある。多分ジャスミン系の匂いを嗅ぎながら楽しめて、多分いいと思いますけど、ちょっと開けてみますね。ジャスミンの香りとミルクの甘さって書いてます。いただきます。お、すごい香りが広がりますね。ジャスミンティーって飲むんですけど、結構なんかスッキリしてるじゃないですか。なんかあれがちょっとなんか水っていうか、お茶の感覚じゃなくて、お茶の渋さをがあんま好きじゃない人が多分、まあちょっと香りありますけど、ジャスミンティー選んでるかなって僕は思ってて。ちょっとこれは香り結構きついっすね。普通のジャスミンティーよりはまあきつくはないですけど、なんか市販で売ってるジャスミンより結構ジャスミン感が出てて、すごい匂いが。開けた瞬間結構広がってましたね。で、その後ちょっと甘みがつくんで、結構独特な味しますね。まあだからジャスミンが嫌いじゃなくて、かつは何ていうんですかね、甘み、なんか甘いの飲みたいなとか、ミルクティー飲みたいなっていう人は多分これちょうどいいかなっていうふうに思ったんですけど、ジャスミンのその香りがあんまり好きじゃない人は多分向い、あ、まあもう多分買わないと思いますけど、本当に向いてないと思いました。普通のミルクティー買った方がいいやって思いました。すごい匂いがしますね、なんか。飲んだことない感じしますね。ジャスミンティーはあるんですけど、で、ミルクティーもあるんですけど、合わせたやつ飲んだことないですね、確かに。うん、自分もそんなハーブティーとか飲まないんで、家で。なんか余計だと思うんですけど。うん。なんかそうそう。なんかハーブ系のティーみたいな飲んでる感覚かもしれない。それでちょっと最後、ちょっとすっきりしたちょっと甘みがついてくる感じはしたので、あ、そういう人が多分狙ってんのかなっていうふうに思いましたけど。ファミマ限定なんですよね。で、あとシールついてないんですよ、これ。だからシール集めてる人はもうコーヒーの方しかないですけど。確かにタリーズあんまり、あれミルクティーつ、うん。タリーズ自体にの店にはミルクティーありますけど、市販で多分売ってないですよね。うん。だから、ちょっと気になって買ってみました。まあ、よかったら、気になった方はですね、ぜひともチェックしてみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングは、リラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどを、ゆりねの作った歌に乗せ、まったり、ゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内では、セロトニンのこととか、心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ。風見静香、負けるもんか。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。もう11月も終わりまして、紅葉シーズンになってるかなって思うんですけどね。僕の実家は京都なんで、毎年やっぱりすごいんですよね。で、そうだ、京都行こうもなんかやり始めて、先月ぐらいかな、なんかやり始めて、ここの寺いいですよみたいな、行ったことあんなぐらいなんですけどね、やってはいますよ。本当に、桜と紅葉でね、やっぱ木が違うんで、名所やっぱ多少違うんですよ。一緒のとこもあるんですけど、清水とか、あの辺はまあ一緒で。で、桜しか植えてないところもあったりとか、で、もみじの木しか植えてないところもあったりするんで、で、秋と春で名所が若干違いますぜ、みたいなところは多々ありますよね。うん。でも、そう、秋、そうですね。どっちもそうですけど、やっぱライトアップをやってるんで、京都は。まあ、それでお客さん来るんですけど、で、なんでしょう。つい最近のニュースで、舞妓の本物の方、仮装も仮装というか体験はありますけど、本物の舞妓って祇園の方にいるじゃないですか。あれのその付近に舞妓にいる写真を写しちゃダメ条例ってのができたんですよ。写してる人がいるんで、だからもうマスコットキャラクターだと勘違いしてる外国人とかもたまにいたりして、あ、ミッキーマウスだみたいな感覚で、でもう無理やり一緒に写真を撮ってくるっていう人がいるんで、移動中とかでただ歩いてるだけなのに、で行かないといけないんじゃないですか、舞妓さんって。お茶屋さんとかで舞するんで、ああいう仕事なんで。行ってる最中で行かないといけないのに、写メ撮ってくれてないじゃないですか、さすがに。だからそれ、いうことが多いらしいんで、もうなんか京都が条例作ったらしいですね。その付近にいる舞妓写真撮っちゃダメ条例みたいな。まあ簡単に言えばですけど、多分ちゃんとした文言で固く書いてあるんでしょうけど、そういうのもできたりしたらしいんですけどね。去年か今年ぐらいから、観光税も導入して、もう税金投入で、まあ、ホテル代とか確か一律100円とかだったから、なんか上乗せになったらしいんですけどね。本当にホテルとか、ビジネスホテルが全然足りないんで、まあそういった問題も多々ある、いろいろ問題はあるんですけど、まあそういった問題が随所に、現れてますね。本当に人多いんで、帰るたんびに人多いんですよ。みんな言われるんですけど、人多いですよねって。そう、本当多いですよ。だから住んでる人がね、やっぱ一番大変かなって、この時期だ。移動がしづらいっていうか、買い物に行きづらいっていうのはありますよね。車とかで絶対移動ができないんで、もうただでさえ渋滞して混んじゃってるんで、仕様とかで、土日とか特に出せないですもん、車絶対。仕様の1号線とか、ああいう大きい通りとか、4車線、5車線あんのに、ずっと車、青なってんのに進まないとか、あるんで、なんかこう、まあ、これからその清水に行く通りら辺とかの大通りとかでもそうですけど、やっぱそこでも混んでるんで、で、多数プラスアルファ観光バス、市バスとかが、もう大型バスがいっぱいあるんで、いつ進めんのって感じになっちゃうから、本当に地元の人間からしたらもういい迷惑って変ですけど、まあ、観光都市なんで来てもらってなんぼの都市なんで仕方ないんですけどね、こればっかりは。まあ、一つの問題かなっていうふうに感じております。まあ、ね。ちゃんとお土産とか買っていただいて、京都にお金をどんどん入れてくれたらね、もう多分みんな満足するかなっていうふうに思うんですけどね。はい、ぜひとも行ってみてください。はい、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。